今日恵みをいただく御言葉は、第二列王記の4章18節から37節です。第二列王記4章18節から37節です。第二列王記4章18節から37節、はじめに18節から20節を宣言いたします。その子が大きくなってある日、カリエレ人と一緒にいる父のところに出て行ったとき、父親に、私の頭がと言ったので、父親は若者に、この子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。ワンダフルカウンセラーであられるイエス様、今日も私たちはあなたに伺い、またあなたに聞き、そして私たちの人生のあらゆる問題、また課題、それらをすべてあなたのもとに持っていき、そして今私たちは主の働き人として、本当にそのような問題を抱えたものをあなたのもとに連れていくという働きを、主よ、本当に学びたいと思っております。どうか主よ、私たちを導いてください。どうか語るしもべの唇を清め、整え、支配し、また聞く人々の耳を整えて、あなたの御言葉そのものを豊かに命としていただき、まかれたのであるならば100倍実を結ぶ種とならせてくださいますように、よろしくお願いいたします。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい私たちの主イエス様の御名を褒めてたえ賛美いたします。昨日もね、ワンダフルカウンセラーの、イエス様について、見たんですけども、今日また、その主の働き人がいかにこのワンダフルカウンセラーであられるイエス様のもとに、導くか、そして私たち主の働き人は、いかにこの、カウンセリング、主にある誠のカウンセリングを、人々に施す、べきか、それエリシャのその行いから学んでいきたいと思うんですけども、まず、ね、この状況、一人の、信仰深い女、がおります。シュネムの女なんですけども、彼女はですね、預言者や旅人をですね、しっかりともてなす、そして相手が預言者だと分かったならば特に、よくするという、そういう、信仰の持ち主でした。そして、何か問題があったら真っ先にこの預言者、主の、ところに伺いに行くという、そういう性質と持ち主の女性だったんですね。で、そして、このエリシャのために、彼女は裕福でしたので、このエリシャのために、一部屋をあてがって、でそれで、しっかりともてなして、この預言者が心地いいように、寝台と机を、預言者のために用意してあげました。でそれで、しかし彼女は、不妊の女でしたので、その問題はあったんですけど、しかし、彼女はそのことのゆえにこの預言者を通して、子供を、一人の男の子が、与えられたんですね。その男の子が、すくすく成長していきました。でまだ、膝に乗るぐらいの、時、その男の子は死んでしまったんですね。今、お読みしたところのように、その父親のところに、ある畑にいた時、私の頭が、頭が、突然もうすごい痛い、痛くなって、そして、ついに、死んでしまうという、そういう、ことが起こりました。一体なんで、この子供せっかく与えられたのに、しかし死んでしまうのか、まだ小さくて、可愛い盛りの、子供、死んでしまった。本当に母親、としては、悲しみの極みです。自分の膝の 上で、ね、子供がどんどん弱っていて、そしてついに死んでしまった、息を引き取った、ね、一体なんでこの子、ね、生まれて、そしてこんな小さいうちに死ななくてはならなかったのか、ね、本当に母親としては、ね、悲しみの、ね、極みの状況です。でそれで、21節から見ますと、21節、彼女は屋上に上がっていって、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけていった。どうぞ若者の一人とメロバ一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく安息日でもないのに、と言ったが、彼女はそれでも構いませんと答えた。で、ここにおいて、ね、この父親出てくるんですけども、父親はですね、どうして、ね、今日、ね、預言者のところに行くんだろうか、ね、新月祭でもないし安息日でもない、ね、という言葉から分かること、どうやらこの父親はですね、預言者のところに行くのは、ね、礼拝する日だけで、それ以外の日は別に行かなくてもいいという、そういう、ね、信仰の持ち主だったようです。ましてや、ね、この父親の目の前で子供が、ね、もう尋常でないありさま、頭が、ね、このお父さんの前に行って、で、それでお父さんは、ね、母親のところに、ね、この子供を行かせたぐらいです。この子供の尋常でないありさま、ね、まだこの時父親は子供が死んだということはわかりません。ね、だとしても、ね、子供の尋常でないありさまについて、預言者のところに、ね、神様のところに持っていくんだなっていう、そういう、ね、思いが、ね、一切なかったんですね。彼女はですね、そういう不信仰な身内、ね、不信仰な、ね、人、彼とは一切会話もせずに、また議論もしないで、ね、もう本当にこういう時議論したがりなところが私たちにあります。なんであなたそんな不信仰なの、なんであなた、ね、この子供の状況を一切考えないの、子供は死んだよとか、ね、そういったやり取り、ね、一切、しないで、そういった人間とのやり取り、汚れることを一切ですね、しないで、取るもとりあえず真っ先にこのことを神様のもとに、ね、この神の人のところに持っていこうということで、ね、一切の会話はせず、ね、もう彼女はただ、ね、それでも叶いません、という、ね、ただ私は神の人のところに行ってすぐに戻ってきますから、ね、というだけ言って、でそれで、ね、彼女は言ったんですね。本当に私たちも、ね、何か問題が起きたとき、不信仰な人と言葉やり取り、する暇は惜しいんです、ね、そんな、ね、ことして、心に思いに、ね、もう相手に対する憎たらしさとか、まだあんたそんな無神経な、ね、そういう思いが汚されるような議論や、またね、やりとり、それは、してはならないんです。で、25節から、こうして彼女は出かけ、カルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると、若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走って行き彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですか、と言いなさい。それで彼女は答えた、無事です。で、まあ、子供は、ね、無事ではないんですけども、この無事と訳されたヘブライ語はシャロームなんですけども、ね、シャロームで、シャロームは、ね、挨拶言葉ではあります。で、またシャロームは挨拶であると同時に、ね、平安ですという意味があります。ですから彼女、ね、まずスルーしたのは不信仰な父、この夫、ね、夫はスルーし、またゲハジもスルーしました。ゲハジは、ゲハジに対してはただシャローム、ね、挨拶だけ答えて、一切、ね、不信仰告白はしなかったんですね。彼女にとって息子は、ね、確かに死んでおりました。息を引き取っております。無事ではないはずなんですけども、しかし彼女の口からはシャロームとだけ、ね、言ったんですね。一切不信仰告白を他の人にはしませんでした。ね、彼女は、ね、ですから、口から何か汚れたことを、ね、出さない、そういう、 信仰の持ち主だったんですね。皆さんも何かことが起きたとき、ね、ただシャローム、ね、主が解決してくださる、主の働き人のところに持っていけば主が必ず何とかしてくださるというその信仰だけを持って口からは一切ですね、汚れた言葉、また世の中言葉、ね、人間言葉話さず、ただシャローム、ね、神の人のところに会いに行きます、ね、それだけを、ね、言えば、ね、いいんです。神の人に、また神様に何とかしていただけると信じている人は、にとっては全てがシャロームなんですね。たとえ目の前に問題があったとしてもシャローム。彼女には本当にそういう信仰があったし、また私たちも本当にそのような信仰を見習うべきなんです。それで27節。それから彼女は山の上の神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った、そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、また私に知らせておられないのだ。アメン。で皆さんも、ちょっと想像してみてください、ね、普段、礼拝にしか来ない、女性が、礼拝ではない日に突然、訪問してきて、でそれで、突然皆さんの足元にすがりつく、一体これ何事だろうか、ちょっと、普通から見れば尋常でない行動、常識的でない行動を、ある日突然、した信仰深い人が、そんな、理性を失っているわけでもない人が突然そういう理性を失ったかのような行動をした、そういう時はですね、何かあるんですね。ゲハジは、彼女の尋常でない行動だけを見て振り払おうとしたと、書いてあります。本当にこのゲハジの信仰に問題が、あるようですね。皆さんにも、本当に、皆さんがカウンセラー、イエス様にあるカウンセラーになるとするならば、こういうことは、あるでしょう。ある日突然、尋常でない素振りで、皆さんのところに、そういう、カウンセリーが、来て、でそれで、尋常でないことをする。その時は、このエリシャのように、神様に、伺うんです。この時まだエリシャ、主は、なんでこういうことに彼女はなってるのか、主はまだそれを私に隠されて、まだ私に知らせておられないのだというふうに言いました。エリシャは伺ったんです。主よ、一体この彼女の行動は何なんですか、けれどもまだその時点では主から何も与えられておりません、皆さんも、主にあるカウンセリングをするとするならば、相手が何か尋常でない行動をする、でそれでその時主よと伺う、けれども主からまだ何も与えられないということは確かにあるということです。主に伺っても何も示されていない、これは皆さんの信仰の問題でなく、まだ時ではないんです。その時というのはいつ来るか、それは相手が、何か話をした時に主から、来るものなんですね。彼女はこの時まだ誰にも告げておりませんでした。まだシャロームとしか言っておりませんでした、また、その不信仰な夫の前では、神の人に会いに行きます、それでも行くんですとしか言っておりませんでした。まだ、彼女の口から何にも、子供のことについて何にも、言葉としては発せられていなかったんです。神の前においても人の前においても被造物の前においても彼女の口からまだ何のこの子供に関する言葉が、発せられていなかったんですね。私たちも相手が、口から何も、発しないうちは、私たちはの側から何も言わない方がいいんです、相手の言ってる内容とか、また相手の立ち居振る舞い、一切分析してはならないんです。一切は私の、人生経験からの分析で相手を見た見解で、こういう時は言ってはならないんです。このエリシャのように、そういう時はこのエリシャのように、ただ、ワンダフルカウンセラーであるイエス様に伺って、イエス様を呼んで求めて、そしてイエス様の見解だけを告げるべきであって、それが与えられないうちは、私にはまだ主から何も与えておりません、このエリシャのように、そういうふうに、言うだけで、ただイエス様の見解が与えられたら、そのイエス様の見解だけを、言えばいいんです。イエス様、 どうかあなたのしたいことがなりますように、イエス様、ただあなたの御心がなりますように、イエス様、あなたがこの人にされたい癒しの技、解決の技、ただそれだけをイエス様、あなたがしてくださいますように、私が求めるのはそれだけです。自分の見解、自分の経験、また自分が先走った、何か相手を思いはかって、あ、高校なんですね、大変ですねとか、そういったことは一切なしに、ただイエス様の見解だけを伝え述べれば、いいんです。まず主に聞くことです。主に聞くならば、主は必ず、そのイエス様の見解を与えてくださるからです。で、彼女が、口を開いた時にですね、主のカウンセリングが、エリシャへと伝えられるんです。28節、彼女は言った、私があなた様に子供を求めたでしょうか、この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。で、彼女の言葉はこれです。で、彼女のこの言葉、から、私があなた様に子供を求めたでしょうか。で、この問題、彼女の抱えている問題、それは子供の問題だということが、ここではっきりするんですけども、でも、彼女の、この言葉の内容だけを見ますと、私が子供なんか求めたでしょうか、この言葉だけ見ると、本当になんか恩知らずであるかのような、せっかくエリシャ、あなたには子供ができるというふうに、彼女に、言って、でそれで子供を産んだんです。彼女はその子供から一方ならぬ慰めを受けたはずです。けれども、エリシャ、まだこの時子供が死んだということは分かりません。その状況下で彼女から、もう本当に尋常ならぬありさまで、私があなたに子供なんか求めたでしょうかって、だけこの態度だけ見ると恩知らずであるかのような、不信仰であるかのように、見えます、けれども、皆さん、つい今しがた幼い自分の子供が、死んだ母親にそういった常識的な態度とか、そういったことを求めてはならないんですね。本当にそういった状況下、つい今しがた幼い可愛い盛りの子供が死んでしまった、女性から発せられる言葉を文字通りそのまま受け止めて、このゲハジのように、引き剥がしたりとか、そういったことはをするとするならば、神の国の働き人として失格です。本当に相手のその言葉尻だけ見て、あなた失礼ですよとか、状況は、わきまえなさいとか、いやいや、霊的状況をわきまえるのは私たち神の働き人の側です。どうして相手がそういう失礼な、そして尋常ならぬ態度を、感情的に取っているのか、それを見たならば、神の国の働き人たるものは、そんな常識とかで判断するではなく、主よ、イエス様、一体どういうことでしょうか、まずイエス様に聞くべきです。いつでもイエス様に聞くべきです。どんなことでもイエス様に申し上げるべきです。エリシャは、主よ、心の中で、主に求めたでしょう。そしたら主が、一瞬で、その彼女の状況を、そしてその解決の方法を、一瞬でエリシャに示すんですね。エリシャはこの彼女の、言葉、から、主に伺って、そして主から示されたことを言います。29節から、そこで彼はゲハジに言った、腰に帯を引き締め、手に私の杖を持っていきなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。アメン。で、ここで、大事なこと、主の仕事を成し遂げるまでは、それ以外の、アクションを誰かにしてはならないんですね。言葉をかけても、ならないということです。主の示しが与えられたのであるならば、それを第一優先にして、誰かが、なんか挨拶したとしても、何かが起きたとしても、取るもとりあえず、このゲハジに主の働き人に与えられた使命、それは、とにかくこの神さんの言葉を聞くこと、そしてこの与えられた杖、それでもって、それを真っ先にあの子の顔の上に置くこと、これが、彼に与えられたミッションでした。それ以外のことをしてはならないし、また誰かに言葉を、かけてもならないし、言葉をかけられても答えてはならない、ということです。で、30節、 その子の母親は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。で、言われた通りにしても何も起きませんでしたって、ということなんですね。果たしてエリシャのその予言能力が衰えたんでしょうか。エリシャが言った通りにしても何もしなかった。大抵そういう場合はですね、この、ね、言葉を預かった働き人の側の信仰の問題であることが、ね、多いです。働き人が、ね、イエス様から言葉を預かった。けれどもそれで、この働き人なりにその通りに行動しても何も、ね、起きないということ、ね、これ確かにあり得ることです。イエス様の弟子たちもですね、悪霊を追い出す権威が与えられたにもかかわらず、ある種の悪霊は追い出せなかったんですね。で、それで群衆たちと議論をして、ね、そこにイエス様が来て、イエス様が解決したということが、ありましたけれども、その時イエス様が言われたこと、弟子たち、ね、イエス様に聞きます。なんで私たちに悪霊を追い出せなかったんでしょうか。イエス様が、ね、言われたのは、それは信仰がないからです、ね、この種のものは、ね、祈りと断食によって出なければ、ね、悪霊出ていきませんというふうにイエス様がおっしゃいました、ね、働き人側に、ね、信仰の問題があるとき、ね、そうです。この時ゲハジはですね、もうこの、ね、シュネムの女が、ね、来た時に、もう尋常でないとの見た、そのパッと見外見、見たこと聞いたことだけで、ね、自分の経験で判断して、ね、預言者様にそんな失礼なことするのか、ね、振り払おうと、ね、したんですね。本当に神様に伺うこともなく、また、ね、主にあって、これは一体何があるのか、彼女に何か、尋常ならぬことが起きたんではないだろうかとか、とそういった、ね、志なく、もう条件反射的に、ね、非常識だとか、ね、失礼だとか、ね、そういったことで振り払おうとする、ね、そういう、ね、信仰のないゲハジ。またゲハジ、ね、この後ですね、もうお金に目がくらんで、ね、嘘をついて大金を手に入れようと、ね、もう主の働きをしている最中にそういうことを、ね、したゆえに呪いが、ね、ゲハジに降りかかって、ね、まあ雷病になってしまうという事件がその後、ね、起こる。まあ、働き人側にも信仰の問題があると、このように、ね、主から言われたことを、ね、それを、ね、したと、ね、したとしても、ね、けれども、ね、何も起きない、ね、ということがあります。イエス様は、ね、言われました。この種のものは祈りと断食によって出なければ出ていかないって、弟子たちに言われました。そうです。エリシャも、ね、本当にこのゲハジが杖を置いただけでは癒されなかったということで、祈りと断食に入るんです。エリシャは、ね、32節から見ますと、エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて、二人だけになって、主に祈った。それから、寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。アメン。この時、エリシャは、ね、祈りと断食に入ったんですね。主に祈りました。二人だけになって、つまりエリシャと子供だけの状態です。イエス様も、ね、同じようなことをしました。ね、ヤイルの街道管理長ヤイロの娘が死んだ、ね、ということでヤイロの娘を生き返らせる、ね、という時、不信仰な人間は一切外に出しました。そしてただ、ね、主の忠実な、ね、弟子たちとその父親だけを、ね、中に入れて、でそれで癒しの、ね、技、生き返らせの技を、ね、されましたけれども、もし主の言葉 が語られて、そしてその通りにやっても何もことが起きないって、というあり得ることですけれども、そういう状況の時、その時は不信仰なものは外に出し、また不信仰な言葉も一切シャットアウトして、ただ、ね、祈りに入るんです。ただ、ね、この問題解決のために、ね、祈りと断食するんです。ね、断食というのは、何も食べないという断食、だけが断食ではないことが、イザヤ58章を見ればわかります。自分の好む、ね、もう主の御前において何でもないこと、ね、そういった、ね、趣味、そういった享楽、そういったものは立って、ね、そしてただ主にだけ求める。これが、ね、断食であり、そして主の言葉に積極的に従うという、断食であり、断食というものは何も、物を断つというだけが断食ではありません。するという、ね、主の喜ばれることをするという断食があるということが、ね、イザヤ58章を見ればわかります。本当に、この種のものは祈りと断食によってなんですね。エリシャ、ね、は子供の上に伏して、ね、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、また自分の両手を子供の両手の上に当てて、その身を、ね、子供の上に横たえるという、もうかなり大胆な行動に出ました。ね、子供、ね、死んでるんです。ね、死体です。ね、律法、ね、トーラによると、死体に触れたものは、汚れを、ね、受けることであって、そして、その汚れから清められて、主の御前に、礼拝に出るためには、一週間がかりの清めの儀式をしなくてはならないんですね。非常に死体に触れるというのは厄介なことですけど、しかしエリシャは、ね、もう躊躇なく、この子のために、本当にこの母親、何とかしてあげたい、この子供を何とかしてあげたいという、その本当にうめき、ね、もう、ギハジには一切そうしたうめきはありませんでした。けどエリシャにあったんです。皆さんも本当にこの、ね、主にあって働く働き人であるならば、こういう、ね、問題を抱えて皆さんのところに来る人に対するうめき、そして本当にこのような、ね、思い切った行動、ね、それを、ね、取る必要があるんです。エリシャは本当にそこまでのことをしました。もうまさに祈りと断食に入ったわけです。で、35節。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。アーメン。で、こうして子供は生き返らされました。けれども、本当に子供が生き返るまで、エリシャでさえね、あちらこちらと歩き回って、ね、もう、本当にすごい祈ったでしょう。ね、死を死を死を死を何とかしてください。子供暖くなってきましたけど、まだ子供目が覚めておりません。ね、ということで、本当に主に祈って、そしてまた再びこの子供の上に身をかがめたところ、子供はですね、7回くしゃみをして、ね、そして目を開いたんですね。本当に状況が改善されない。祈っても改善されない。なら、まだ祈るんです。ね、それでもまだ、ね、相変わらず状況が改善されない。するならばまだ、ね、祈るんです、ね。そしたらならば、ね、主は、ね、このような、ね奇跡を起こしてくださるんですね。子供は7回くしゃみをしました。ね、本当に、ね、生きてるものにしか、ね、くしゃみしませんね。くしゃみや、ね、鼻むずむずしたら、するものです。本当に鼻は、ね、息をするところです。本当に息が、ね、戻ったんですね。7回くしゃみをした。7は完全数です。本当にそのようにして確かに生き返ったという印が与えられました。36節から見ますと、彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入って行って、彼の足元にひれ伏し、地にひれ伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。アーメン。で、本当にこの女性、報われました。彼女は、ね、本当に普段から旅人をもてなして、そして預言者を、ね、もてなす、預言者に対してよくする信仰があったから、ね、このように、子供が与えられ、また、ね、その子供が死んでも、また生き返るという、そういう特別な体験を、ね受けることができました。エリシャ、 キム先生の講義で学びましたけど、ね、エリシャの名前の意味は、ね、死は救い、神は救いなんですね。神は救い。これ、イエス様と同じ名前です。イエス様の名前の意味は死は、ね、救い。ね、ですから、エリシャはイエス様を予表する人物なんですね。本当にイエス様に対してよくする信仰の持ち主。そしてイエス様、問題が起きたらただイエス様にだけ持っていく信仰の持ち主の人は、このような報いを受けるんです。たとえ死んだような状況になったとしても、復活の命が、復活の息吹が、ね、与えられるんです。本当に問題が起きたら何よりも真っ先にイエス様へと持っていく、ね、そういう人はこのような、ね、恵みが与えられます。不信仰な人に、ね、議論する必要はありません、ね、そして私たち主の働き人たちもただ、ね、このイエス様のもとに問題を持っていくということ、これをだけ求めるべきです。またエリシャのこの行動、本当に主の働き人が、ね、それを本当に真似るべきなんですけれども、ね、エリシャは、全部主に聞きました。目の前のそのカウンセリングを受けに来た人が尋常でない行動をしたら、ね、一般人はね、常識がない、失礼なっていうことで追い返すでしょう。けれども、私たちは主に伺うんです。主よ、この人はなんで今こういうふうになってるんでしょうか。なんで突然こういう状況になったんでしょうか。ね、イエス様に聞くべきです。イエス様は、誠のワンダフルカウンセラーになるお方。イエス様は、その全ての解決を、ね、こう示してくださるお方です。ね、一人の緑を、ね、が私たちのために生まれました。イエス様、ね、生まれました。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。アーメン。このお方に全部伺いましょう。このお方から全部、問題解決していただきましょう。このお方にあって全て必要が満たされ、また栄光の主の働き人として働いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたこそ誠のワンダフルカウンセラーです。私たちはすべてあなたに持っていきます。このシュネムの女のように本当に何か起きた時は取るもとりあえずただあなたのもとに行き、一切不信仰告白は口から述べせず、ただイエス様に本当にすべての思いの丈をぶつけて自分の心境を述べていきたいと思います。彼女は、このシュネムの女は本当に不信仰告白は一切しませんでした。ただあなたのその見姿であるこのエリシャにの前にだけ本当にこの心の本当に全ての感情をあらわにして、そして申し述べたごとく、私たちもただイエス様、あなたに全てを持っていきます。どうか私たちに答えてください。どうか一人一人あなたに望みを置く一人一人に主を祈りに答えてください。あらゆる問題課題を解決してくださすように、そしてあなたにあって幸いを得ていく私たちともどもでありますように、あなたが今朝も御言葉を通して養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が私たち一人一人にワンダフルカウンセラーとして、あらゆる問題に対してあらゆる解決をいただきたいことについて、イエス様が完全なるそのワンダフルカウンセラーとして私たちに日々導いてくださっていることを心から感謝いたします。カウンセラーとしてのたしなみ、そして極意を今朝も私たちに御言葉を通して豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様にのみ聞き、イエス様にのみ頼り、そしてイエス様とあらゆる物事があるとき、不信仰な言葉を捨て、不信仰な思いを捨て、一切の問題をイエス様にただ委ねる、そのたしなみが豊かに増し加えられていきますように、イエス様が 整えてくださることを心から感謝いたします。あらゆる議論やめることができ、またイエス様にこそ頼る、この口からはイエス様というそのイエス様に頼るその言葉が出てき、また私たち一人一人の思いはイエス様に頼る思いで、一切の解決主イエス様に委ねきる私たちでありますように、主が助けてくださることを感謝いたします。主イエス様の見解を得ることができ、そして主イエス様にあって私たち一人一人がなすべきこと、今朝教えてくださいました。祈りと断食によってでなければこれらのものは出ていくことができないと主は教えてくださったことを感謝いたします。イエス様にこそ祈り、そしてまた主の好まれる断食をもって私たちは歩むことができますように、積極的にイエス様が大好きなことをする、そしてする断食、またしない断食、その一つ一つを私たちは守り行い、そしてイエス様にあって整えられた心と思いで、そしてイエス様に頼り、一つ一つの問題が解決されていく、その後にある復活の命を豊かに体験することができる私たち一人一人であり、また助けを求めてきた一人一人がイエス様と素晴らしい出会いを遂げ、そしてまたイエス様と共に歩む、この素晴らしき将来が開けていくカウンセラーとしての働きでありますように、イエス様が整えてくださることを感謝いたします。主イエス様にあって整えられた心と思い、そしてイエス様に頼り歩むその働き、今私たち一人一人に働き人として主はその秘訣を教えてくださいました。そして御言葉をいただいた私たちが実践していくことができますように、イエス様がなさりたい、イエス様が関わりたい一人一人に、私たちもイエスキリストの皆によって関わり、そしてイエス様と結びつかれたそのイエス様にあって一人一人が解決され、また喜びを得、またその暗くなっていた顔がイエス様にあって明るくなっていく、そのような命の回復がますます起こっていく、その命の働きでありますように、イエス様が今日も私たちに御言葉を通して豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。主が与えてくださる計画、それが将来と希望の計画であること、今日も感謝し、そして御言葉を通して、一歩一歩と私たち一人一人に行くべき道を教え、また捨て去るべきことを悟され、そして私たちがイエス様にあって生きる、この恵みをますます味わうもの、体験するもの、そして運ぶものとして豊かに歩ませてくださる、この恵みを心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。